写真で熱心な文句いただきまして本当にありがとうございます。まあ、時間がありませんので私の方からは簡単にお話申し上げますけれども、今お話伊沢先生の方からありましたようにですね、この拉致家族、拉致被害者家族会を立ち上げて3月25日で10年、まだ10年になるわけですね。この間、まあ、紆余曲折、いろいろ情報の錯誤、その他ありましたけども、全体としては全く進展がないというふうに私は考えております。一部、5人の家族の方、ずっと、その家族が帰還されましたけども、これについては、まあ、当初小泉首相が行ってくれたから帰れてこられたんだという評価が、まあ、一般的ですけども、まあ、我々としてはあの対応については非常に懸念疑問を持って未だにおります。いわゆる北朝鮮の思惑に乗せられてあれで幕を引くためにああいう形になったと、まあ、いうようなことなんですけれども、それ以外は全くこの我々の拉致被害者に関する的確な情報というのは全く得られず、北朝鮮は、まあ、相変わらずこの拉致問題は、解決済みだと、まあ、いうふうに、言っております。そういう中で今回の6者の協議につきましては、これも全く結果が出ず、しりけとんぼになったような形になっております。一応政府としてはですね、お互いの主張、お互いの立場を確認ができたと、そういった判断もしております。まあ、さらには、立場が非常に大きく離れていることが確認されたとかね、まあ、そういったことを見て、一定の意味があったというふうに言っておりますけども、これは何なんだと、まあ、いうふうに私たちは考えるわけです。この6者協議につきましても、当初6者の枠組みの中で日本の拉致問題も考えるという条件付きでこの作業部会ができたわけですから、そういう意味では、拉致問題というのは必ずその作業部会のメインテーマになるはずだというふうに私、思っておりました。しかしながら北朝鮮というのは、まあ、先ほど言っているように全く、自分勝手な自分の都合のいい、ことしか情報を出さず、またそういった立場なり何なりの意見を言うだけで、いわゆる取り付く島がないと、まあ、いう今状況ですけれども、キムじゃなくてソン・イルホ、これが会談の後言ったことをですね、まあ、若干並べてみましたけれども、やはり相変わらず拉致問題は全て解決済みで日本の立場は決して受け入れることはできないと、これがある以上協議になりませんよね。でさらにはその日本がこの問題について、要求している拉致問題再調査についてはですね、過去の生産を開始しなさいと、だから経済制裁を撤回しなさいと、朝鮮総連に対する弾圧を中止しなさい、こういったことを睨みながら、要するに過程を見ながら、考慮しますよ、こういう話なんですね。で、いまだに言ってるのは、さっき言ったように拉致問題も解決しようと、もし残っている問題があるとすれば、横田めぐみさんの遺骨の返還と、保存状態の確認、鑑定した時の真相究明なので鑑定をでっち上げた本人の処分ということを知らないとかね、 こういったことを考えて、その競技を中断したのは、日本の今回の競技態度は、平壌宣言の精神、6者協議の共同文書の精神に、反するからだと、前のように言っているわけです。それから、今回、双方の間で合意は何もなくて、立場の隔たりが大きいことが分かったと、次の作業会の日程もこれでは決められないと、前のように言っています。それから、日朝平壌宣言にのっとり、お互いに前進していかなくてはならないことは、確認はしたと。日本に対して、2002年の平壌宣言の誠実な履行を要求するという一方的な、会見の内容でした。これを見てですね、これを聞いて我々は憤慨したわけですね。何たることだと。しかし、言うな、憤りを感じながら先日もちょっと北会見やったんですけども、こういった北の態度が、改めない限り、この日朝協議は進まないだろうと、いうふうに私たちは思っております。こういった北朝鮮のしたたかさ、どうやったら自国に有利なような形で解決が進んでいくのか、どうやったら、巨額な支援を取り上げられるのか、そういったことを前提とした戦略なんですね。ですから日本としても北に対する態度は変わってませんけれども、若干内容的に見ると競技の雰囲気といいますか、日本として怒ってはいないような雰囲気がちょっと感じられるんですね。まあ普通でしたらこういうことをやれれば当然机でも叩いてですね、強引に冗談じゃないと、お前たちがやってること全てもうその悪行ってのは明らか、世界も認めてる、日本も当然そう思ってるというような形でですね、もっともっと強硬に当たっていかないと、またずるずると北朝鮮のペースにはまっていくと、まあ、いうような心配が感じられます。まだまだ日本政府としてはこれから、この問題については、前向きな対応を引き続き求めていくと、まあ、いうふうに言っておりますけれども、こういうふうな下のコメントがある以上、どこからこの協議の糸口をつかんでいくのか、この辺が全く難しいと、まあ、いうふうに考えています。まあ、これが始まる前から、まあ、一気には解決しないだろうという心配がありましたけれども、まさにその通りになって、またこの問題に対する解決の糸口というのが、また分からなくなってきたと、まあ、いうふうなことなんですが、これに対してアメリカに対しては我々支援をお願いしてまいりましたけれども、まあ、いわゆるアメリカも若干降りてきてまして、経済制裁、要するに銀行の窓口を開く、口座を開くような動きをしています。一部もそうなってますが、まあ、さらには北朝鮮をテロ支援国家として、はっきりと今まで名指しで言っておりましたけれども、これを解除するような動きを開始すると、まあ、いうような発言をしています。まあ、しかしながら、まあ、ヒル代表、あるいはさらにアメリカの中枢部の話を聞きますと、これは、テロ国家の姿勢を解除するには、日本の拉致問題の経過を見ながら判断すると、まあ、言ってくれておりますので、すべてアメリカがこの問題については、投げ出すことはまずないというふうに私たちも思っております。いろいろ難しい状況ですけども、 これ先日この結果、ロシアの結果を受けまして、私たち家族会としても緊急声明、ちょっと早口に読み上げますけれども、本日ロシア協議を合意に基づく日朝作業部会がハノイで開催された午前中の協議では、当然日朝間の最大の懸案である拉致問題が話し合われた。ところが北朝鮮側が約束されていた午後の協議を一方的に拒否してきた。私たちは全ての拉致被害者を即時家族のもとに帰せと強く金正日に求めてきた。ところが彼らは今回の協議でも、被害者家族の帰国を約束しなかったばかりか、午後の協議から逃げた。北朝鮮は拉致に関する協議を拒否し、日本が孤立しているという印象を作り出そうとしているのだろうが、金正日政権が横田美優さんら多くの日本人、そして、タイ、韓国、中国、レバノン、ルーマニアなどの世界から何の罪もない市民を拉致し、抑留し続けていることは、すでに国際社会で広く明らかになっている。昨年の国際、総会、国連総会会議でも、そのことは明記され、孤立しているのは、金正日テロ政権だ。私たちは今回の北朝鮮代表の不誠実極まる協議態度を強く糾弾する。また日本政府は昨年10月に決めた方針通り、北朝鮮の不誠実な対応に対して制裁強化で応じるべきだと、まあ、いうような理解ですけども、ご声明を発表しております。私たちはこの問題については絶対に諦めるわけにはいかないわけですから、当然アメリカのブッシュ大統領にも手紙を出して、先ほど言いました米国国務省の国際テロリズム年次報告書の中の北朝鮮のテロ支援国家をしているというその理由は、今入ってますけども、これを絶対外さないようにというお願いの手紙を出しております。周りの状況を見ながらこの問題がどう進むか心配ですけども、やはり私が思うに、日本日朝の協議がどのように進んでいくのか、どのように進展しているのかということが、確認されながら米朝の話し合いが、それに絡み合わせて進んでいくと、いうような形が良かったのではないかと思うわけですけども、何かこう心配なのは、米朝で核の問題中心にどんどんこう進んでいってしまって、日本のこの拉致問題を含めた日朝協議が、置いてきぼりにされてきては困ると、いうような懸念もしております。したがって私たちは、この問題についてはもっともっとその安倍総理が本部長となっている拉致問題対策本部、これの協力的な動きをさらに要求していきたいとおりますけれども、それにつきましてもですね、対外的な日本の印象というのはまだまだ弱いと思います。というのは、確かに安倍総理がこの拉致問題を引っ張っておりますけれども、私感じるに、果たして日本国あるいは日本国民全体が一枚岩となってこの拉致問題を突き進めていこうとしているのか、その辺が少し心配であります。それに比較して、安倍総理の支持率がどんどん落ちているという話も聞いておりますけれども、何かそういう意味では足を引っ張るニュースというか情報というか、意見というか、そういうのが出てきておりまして、例えば国会の中でもですね、こういった問題は自民党だろうが民主党だろうが社会党だろうが、 絶対あってはならない問題だという、解決しなきゃ問題だ、なければならない問題だということを、本来これは基本的な人権問題で、日本の国民の安全を守る問題ですから当たり前の話なんですが、なかなかそれが一枚岩になって、外に出ていかない、それに対するメッセージもそうです。それから先ほど言った、世界各国についてもそういったイメージを与えているような気がいたします。したがって私たちはもちろんこの家族の奪還を目的目標にして動いておりますが、前から言うようにこの問題というのはもう二度とあってはいけないというような大きな狙いの中で、コロナ禍問題がどういう進展の仕方をしていくのか、どういう結果で終結するのか、心配でありますけれども、そういう意味では我々少人数の認定された家族だけではなくて、先ほども出ました特定支出の方々、まだ認定されない方々もたくさんいます、そういった人たちも一気に解決できるような、戦略戦術を使ってですね、強力に講習を進めていただいていきたいと、まあ、いうふうに心から思っているわけです。北朝鮮が今まで、最初は拉致をしたらごめんなさいということで謝った幕もありましたけども、それはある程度偽造した手で、今は拉致問題は全て解決済みだということを崩さない、これを崩すということは今まで その北の、まあ、発言なり立場なり、あるいは情報なりが全て嘘でしたと、もう一回ごめんなさいと謝るしかないわけですね。果たしてそういった場面が来るのかどうか、それと大韓航空機の事件は北の謀略策略だったということで、はっきりと認めるのかどうか、全て北の悪いところがさらけ出されるのは、この拉致問題の経過においてはあるはずです。まあ、したがってそういうことを考えますと、全く予断は許さないし、まだまだ時間がかかるなぁと、まあ、いうふうに思っております。しかしながら、我々皆さんも含めて、この問題については、絶対諦めるわけにいかない。まあ、国としても、政府としても、この問題は最優先で、やるという方針ですので、私たちとしては、まあ、安倍総理を極力支援してですね、皆さんの声も、あるいは他の方の意見もそちらに集中できるように、何とかお願いしていくということも含めて、さらなる、この解決に関する活動は続けていきたいと思っています。まあ、しかしながら先日横田代表もちょっとまた入院しましたけれども、斉藤さんも体調が悪くてなかなか出られない状況になっておりますが、これも長い間家族の願いを思いつつ、自分の娘が帰ってくるなら私が代わりになってもいいよというような、そういった気持ちで、続けられてきて、少し減少だと思うんですけれども、まあ、しかしながらも絶対、通れるまでは活動していこうという我々の確認も取れています、そういった中でさらなる皆さんへのお願いをこれから進めてまいりますが、今日、まあ、これからまた東京集会なんですけど、明日スクール会議として、全国協議会の幹事会が総会が開かれまして、今後どうしていこうかという方針等を決めて、対応活動を考えていきます。多分その中でも今言ったこの活動については我々にできることは全てやっていこうと、まあ、いうような覚悟で これからやってまいりますので、また皆様の相変わらずのご支援を